お知らせ。ここでは子育て支援市議会第1回定例会に行って募集、施設情報、催し、マイナンバーカード、所得税、市、県民税の申告、暮らし、スポーツ、健康、福祉、相談、図書館情報、ミニ情報の順にお伝えします。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事などが中止、延期になる場合があります。最新の情報は市ホームページをご覧いただくか、事前にお問い合わせください。マスク着用や手指消毒などの感染予防対策は主催者の指示に従ってください。子育て支援4項目です。1、児童手当を振り込みます。令和4年2月期支給分、令和3年10月から令和4年1月分を指定の金融機関口座に振り込みます。振込日2月15日火曜、次回は2月から5月分を6月15日水曜に振り込む予定です。問い合わせ、健康未来子ども課子育て応援係、電話 83-3640。 2、子育てイベント、会場ワンパーク、申し込み問い合わせ、ワンパーク、電話 81-7564、平日午前9時から午後5時。1、発達卒乳相談会。お子さんの発達やお母さん自身のこと、妊娠中の体のこと、卒乳などで心配なことはありませんか？助産師が個別に相談をお受けします。日時2月21日月曜午前10時から11時35分。定員先着4人。相談無料。2、子育て講座、親子で触れ合うベビーマッサージ。赤ちゃんの心を豊かにしてくれるベビーマッサージ。触れ合いながら心や感覚でコミュニケーションをとり、幸せな時間を過ごしませんか？日時2月25日金曜午前10時から11時。対象1ヶ月検診後からハイハイ期までの親子。講師小宮山真紀子さん。お花 OHANA ベビー教室フォトスタジオ。定員先着10人。参加料500円オイル代。3、子育て世帯生活支援特別給付金の申請はお済みですか？新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に伴い、低所得の子育て世帯に対し、1、一人親世帯分、2、一人親世帯以外分としてそれぞれ要件を設け、給付金を支給しています。申請期限が迫っていますので、対象となる方でまだ申請手続きをされていない方は、期限までに申請してください。支給要件などは、広報おじや、1は5月号、2は7月号、または市ホームページをご確認ください。なお、申請書は担当窓口にあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。1、一人親世帯分。児童扶養手当の支給を受けている方以外にも、収入が児童扶養手当の支給制限限度額を上回るため、手当額の全額が支給停止になっている方や、児童扶養手当の認定請求をしていない方も、給付金の対象になる場合があります。2、一人親世帯以外分。高校生のみ養育している市民税非課税世帯の方や、令和3年1月以降収入が急変した方などは、給付金の対象になる場合があります。申請期限2月28日月曜、提出問い合わせ、健康未来子ども課子育て応援係、電話 83-3640。 4、令和3年度乳幼児健康審査日程はこちらから。市ホームページの二次元コードが載っています。
市議会第1回定例会日程。
日時、本会議、第1日、議案条定説明、2月25日金曜、午前10時から、常任委員会連合審査会、2月28日月曜、3月3日木曜、4日金曜、いずれも午前9時30分から、総務文教委員会、3月7日月曜、午前9時30分から、民生産業委員会、3月8日火曜、午前9時30分から、本会議、第2日一般質問、3月17日木曜、午前10時から、本会議予備日一般質問、質問者が多い場合に開催します。3月18日金曜午前10時から、本会議最終日委員長報告、採決、3月22日火曜午前10時から、場所、本会議市役所4会議場、各委員会、市役所4階大会議室、その他、傍聴できます。本会議を団体で傍聴する場合や、委員会の傍聴を希望する場合は、事前にお問い合わせください。本会議は市ホームページで生中継と録画中継をしています。中継はパソコン、スマートフォン、タブレットからご覧いただけます。問い合わせ、議会事務局、電話 83-3505。 募集3項目です。 1. 熱々グラタンとブイヤベース教室。日時、3月7日月曜午後6時30分から9時。会場、勤労青少年ホーム。講師、丸山勝利さん、ごっちゃ道路。定員16人。受講料2000円、材料費。この他にホーム利用登録料500円が必要です。持ち物、エプロン、三角巾、持ち帰り用蓋付き容器。申し込み方法、所定の登録申請書で利用登録をしてください。登録申請書は勤労青少年ホームにあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。申し込み、問い合わせ、勤労青少年ホーム、電話 82-8510、午前9時から午後9時。2、小千谷小学会小学生募集。対象、市内に引き続き3年以上居住している保護者の子で、大学、短期大学、高等専門学校専攻科、専門学校、専修学校専門課程、高校、高等専門学校、高等専修学校、専修学校高等課程に入学予定または在学し、成績優秀で学費の支払いが困難な方。募集人数30人程度。貸与額月額。1、大学生短大生、高等専門学校専攻科生、専門学校生、専修学校専門課程。自宅通学者は2万円。自宅外通学者は2万5千円。2、高校生、高等専門学校生、高等専修学校生、専修学校高等課程、1万3000円。返還方法、卒業後10年以内に年付または月付返還、無利子。申し込み方法、書類審査を行います。願書に次の書類を添えて提出してください。願書は、学校教育課アスエール内にあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。本人の保護者の所得、課税状況がわかる書類。小千谷市の場合は、令和3年度所得課税証明書。
税務課などで発行、1通300円、成績証明書、住民票の写し、世帯全員のもの、本籍の記載は不要、合格通知書の写し、または在学証明書、申し込み締め切り、3月16日水曜まで、申し込み問い合わせ、公益財団法人、小千谷小学会事務局、学校教育課内、電話 83-3519、 3. 新潟県交通災害共済会員募集、交通事故により死傷されたときに見舞金を受け取ることができる県民相互救済制度です。万が一の事故に備え、ご家族揃って加入しましょう。加入資格、1、申し込み時に市内在住の方、2、1の方と生計をいつにしている県外への単身赴任者や学生の方、ただし県外に就職し独立して生計を維持している方は除きます。1、2以外にも新潟県内に居住しており、共済期間内は小千谷市に居住する予定である方は加入することができます。例、単身赴任の方、県外出身の学生、東日本大震災などの災害避難者、詳細はお問い合わせください。会費、年額1人500円、共済期間、4月1日金曜から令和5年3月31日金曜まで。申し込み方法、加入申し込み書は町内会長を通じて配布します。必要事項を記入し、会費を添えてお申し込みください。4月1日から加入するための申し込み受付期限、2月1日火曜から3月31日木曜まで。詳細は申し込み書と一緒に配布されるパンフレットをご覧ください。申し込み、各町内会長、市民生活課、片貝総合センター、マットふれあい交流館、東山、岩沢、河井の各住民センター、ゆうちょ銀行を除く市内の金融機関、問い合わせ、市民生活課生活安全係、電話 83-3516。 施設情報、2項目です。1、錦鯉の里臨時休館、錦鯉の漁病予防対策のため下記の通り臨時休館となります。臨時休館日、2月4日金曜。問い合わせ、錦鯉の里、電話 83-2233。 2、おじゃーるの休館日、2月23日水曜は祝日のため、おじゃーるは開館します。翌日の2月24日木曜が振り替え休館日となります。問い合わせ、おじゃーる、電話 82-2478。火曜水曜を除く午前9時から午後5時。催し4項目です。1、市民オペラカルメンインタビュー、2、令和4年5月14日土曜に予定されている市民オペラカルメンへの思いや公演の裏話などを聞いていきます。問い合わせ、障害学習課社会教育係、市民会館内、電話 82-9111。 今回は市民オペラカルメン公演の指揮を務める川原忠之さんと演出を務める飯塚レオさんです。まずは川原さんにお聞きします。オペラの指揮をするにあたって一番気を使っていることはどのようなことですか？
バランスです。
オペラは音楽、演技、照明、大勢での動きなど同時にやることが多いので制約がどんどん増えていくんです。その制約でギスギスしたり固くなったりすることがないようにバランスをうまくとる、それを一番に考えて指揮をしています。あとは歌手の人が気持ちいいと感じられるようにすることですね。笑い。歌手は体が楽器だから気持ちいいと思わないといい声が出ないんです。その辺も大切にしています。川原さんがカルメンを通して表現したいことはどのようなことですか？カルメンはやり尽くされたと言っていいくらい世界各地で上演されていて親しまれているオペラですが、今回は本物の闘牛場でやるわけですから、新しい視点で見られるようにできたらと思っています。それとやはり闘牛ですから情熱ですね。いろんな意味での情熱を感じられたらいいなと思っています。最後にこの公演を楽しみにしている市民の皆さんにメッセージをお願いします。オペラは小さいことを積み重ねて本番を迎えます。大変な分だけ自分に返ってくることは絶対にあると僕は考えています。オペラを見ることで時間をかけて物事を考えること、行うことの意味を今一度考えていただきたいです。また手放しで聞いて感動したり泣いたり笑ったりできることが、新型コロナウイルスの影響で閉鎖的になった社会の中でいかに幸せなことなのかを実感してほしいと思っています。続いて飯塚さんにお聞きします。闘牛場でオペラをするにあたって演出の面で大変なことなどはありますか？もう全部大変ですよ。笑い。まずは照明ですね。オペラは舞台と客席の照明を場面や音楽に合わせて調整しなければなりません。またお客様の安全のためにも照明が必要ですが、闘牛場は明るさが足りないため大きな照明設備が必要です。次に音響です。屋外では歌やオーケストラの音が拡散します。また舞台と客席との間合いも大きくバランスが取りにくいです。次に演出です。闘牛場は360度全面が客席であるため、舞台セットを一から配置する必要があります。最後に天候です。公演当日に雨が降ったらどうするのかも考えないといけません。天気は運次第で難しいですね。闘牛場で上演するオペラを通じて飯塚さんが伝えたいことはどのようなことですか？やはり牛の角突きの文化ですね。何より牛を家族のように大切にし、戦いは勝負をつけずに終え、そして双方の牛を祝福する。同じ闘牛でもスペインとは全然違うんですよね。あと牛と戦うトレアドール、闘牛士と牛を御す瀬古さん、やっていることは全然違うけどそれぞれがかっこいいんですよね。私も2年前牛の角突きを見て非常に感動しました。オペラという手法でこの素晴らしい文化を世界中に伝えたいですね。最後にこの公演を楽しみにしている市民の皆さんにメッセージをお願いします。オペラという言葉はラテン語で仕事という意味です。今回のオペラは小千谷市民による合唱団やスタッフなど地域のコミュニティが力を合わせて仕事をし作り上げていくものです。オペラは演者と裏方からなる総合芸術であり、携わる誰一人が欠けても成り立ちません。私自身、祖母が長岡生まれというルーツを持ち、地域のコミュニティの一員である自覚があります。だからこそ小千谷市の皆さんと共に仕事をすることを非常に楽しみにしています。一緒に素晴らしいオペラを作り上げ、オペラの文化を広めていきましょう。川原忠之さんと飯塚レオさんの顔写真が載っています。クラウドファンディングが始まりました。クラウドファンディングはプロジェクトに共感した方から資金を募る仕組みです。市民オペラカルメン成功のため、お友達や 親戚の皆さんにお知らせください。期間、3月22日火曜まで、目標金額400万円、税額控除、手続きをすると、寄付金のうち2000円を超える部分について、所得税の還付、住民税の控除が受けられます。お礼品、オペラの観覧チケットや、おじやの特産品などから選べます。お礼品は、市外の方のみ受け取ることができます。実施サイト、ふるさと納税サイト、サトフル、キャンプファイヤー。チケット発売、公演日時5月14日土曜午後5時、会場午後3時30分。会場おじや闘牛場、雨天時は総合体育館。市民会館でのパブリックビューイングとライブ配信も行います。演目、オペラカルメン、フランス語上演、日本語字幕付き、定員、会場観覧600人、パブリックビューイング400人、料金、会場観覧、A 席6000円、B 席5000円、パブリックビューイング3000円、ライブ配信3000円。チケット発売開始日、2月20日日曜午前9時。チケット取扱い場所、市民会館、ローソンチケット。問い合わせ、障害学習課社会教育係、市民会館内。電話、82-9111。2、第7回、おじやリビングラボ、アットおじや。旧おじや総合病院跡地、本庁1に整備する新図書館等複合施設の利用方法について、市民や設計者などが参加して、みんなで話し合っています。子どもからお年寄りまで、どなたでも参加できます。日時、2月12日土曜、午後1時から4時30分、会場、午後0時30分、会場サンプラザ3階大ホール、内容、新しい施設でどんなことをするのか、みんなでテーマを出し合い、対話します。申し込み方法、2月10日木曜までに、電話またはメールでお申し込みください。メールの場合は、件名を、アットおじやとし、本文に、氏名、お住まいの市町村、電話番号を入力してください。保育ルーム、利用を希望する方は、2月8日火曜までにお申し込みください。料金、未就学児1人につき300円、定員2人程度。申し込み問い合わせ、建設課、都市整備室、電話 83-3514、メール、kensetu-tk@city.ojiya.nijata.jp 3. 人権講演会。市民の皆さんが人権問題への理解を深め、身近なこととして考えていただけるよう、人権講演会を開催します。日時、3月5日土曜午後1時30分から3時、会場、午後1時、会場市民会館4階大会議室、演題、おじやの人権、おじや市人権教育啓発推進計画に期待すること、内容、子どもの人権、コロナ禍での人権問題、童話問題など、講師、秋山正道さん、おじや市人権教育啓発推進懇談会座長、元新潟産業大学教授、定員先着50人、入場無料、ただし事前に申し込みが必要です。申し込み方法、電話、メールまたは市民生活課窓口でお申し込みください。 申し込み書は市ホームページからもダウンロードできます。保育ルーム利用を希望する方は2月25日金曜までにお申し込みください。料金未就学児1人につき300円、定員2人程度、その他手話通訳要約筆記を行います。申し込み問い合わせ市民生活課生活安全係、電話 83-3516、 メール shimin-sa@city.ojiya.niigata.jp 4. 小千谷市の CM が放映されます。県内市町村が地元愛にあふれる CM を制作し、グランプリを競う新潟ふるさと CM 大賞に小千谷市も出品しました。出品作品は UX 新潟テレビ21で年間10本放映されるほか、市ホームページや YouTube 小千谷市公式チャンネルからご覧いただけます。問い合わせ企画制作課秘書広報係、電話 83-3507、 YouTube の二次元コードが載っています。第2回新潟ふるさと CM 大賞小千谷市 CM 作品の写真が載っています。
マイナンバーカードを作りませんか？皆さんの職場に伺います。マイナンバーカードの出張申請受付中、市内の事業所などに市職員が出向き、マイナンバーカードの申請を受け付けます。出張申請をご利用いただくことで、市役所に出向くことなくカードを受け取ることができます。カードは後日本人限定郵便で発送します。実施日時、下記時間内の事業所などが指定する時間、火曜日から金曜日、祝日を除くの午前10時から午後4時、実施会場、事務所などの指定する場所、実施要件、マイナンバーカードの申請を希望する方が5人以上いること、事業所などが市内にあること、実施会場が用意できること、申請書類の取りまとめ広報周知が行えること。申し込み問い合わせ市民生活課市民係、電話 83-3509。 確定申告会場で申請できます。マイナンバーカード出張申請窓口を開設。小千谷税務署の確定申告会場でマイナンバーカードの申請を受け付けます。持ち物などを確認の上、窓口にお越しください。窓口開設日時、2月17日木曜、24日木曜、3月3日木曜、10日木曜、午前9時30分から正午。会場、小千谷税務署確定申告会場内。持ち物、通知カードまたは個人番号通知書の原本、住民基本台帳カードをお持ちの方のみ、6ヶ月以内に撮影された顔写真1枚、縦 4.5 センチ ×横 3.5 センチ、無謀、無背景。本人確認書類、A 書類2点、または A 書類1点プラス B 書類1点の原本。直近の通知カードを持参された方に限り、B 書類2点でも可。右に一覧表があります。本人確認書類一覧表、 A 書類、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード顔写真付き、運転経歴証明書、交付年月日平成24年4月1日以降、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳顔写真付き、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書。 B 書類、氏名と生年月日、 または氏名と住所が記載された以下のもの、観光所発行の身分証明書、書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換書類、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険証、介護保険証、医療受給者証、各種年金証書、年金手帳、母子健康手帳、子ども医療費受給者証、社員証、学生証、学校名が記載された各種証明書類、診察券、15歳未満に限る、など、その他、原則、未就学児や成年後見人以外は申請者本人がお越しください。有効期限内のマイナンバーカードをお持ちの方は申請する必要はありません。予約不要、問い合わせ、市民生活課、市民係、電話 83-3509。市役所でも随時受け付けています。マイナンバーカードの申請交付は平日の開帳時間中予約不要と毎月第4日曜日要予約にも受け付けています。自宅で確定申告できます。マイナンバーカードの署名用電子証明書を活用することでインターネットで確定申告をすることができます。マイナンバーカードを取得してマイナポイントをもらおう。マイナポイントって？マイナンバーカードを使ってマイナポイントの予約申し込みを行った方に付与されるキャッシュレス決済サービス、 QR コード決済、〇〇ペイや電子マネー、交通系の IC カードなど、クレジットカードなどです。で、買い物などに使えるポイントです。マイナポイントの詳細は総務省ホームページをご覧ください。横に総務省ホームページの二次元コードが載っています。問い合わせ、市民生活課、市民係、電話 83-3509。 マイナポイント第2弾が始まりました。今度は最大2万円分もらえる。マイナンバーカードの新規取得等5000円分足す、健康保険証としての利用申し込み7500円分プラス、公金受取口座の登録7500円分。マイナンバーカード取得はお早めに。クエスチョン1、カードの新規取得者への5000ポイントは申し込んだことがない人は誰でも申し込みできるの？はい、その通りです。この機会にぜひお申し込みください。クエスチョン2、第1弾で申し込んだ人も上限の5000ポイントに達しなかった分の残りのポイントがもらえるの？はい、すでに第1弾で申し込みされた方で5000ポイント満額を受け取れなかった方は、令和4年1月1日以降のご利用に応じて残りのポイントが付与されます。クエスチョン3、保険証や公金受取口座の手続きはいつからできるの？マイナンバーカードを保険証として利用するための手続きは、マイナーポータルホームページから申し込みできます。横にマイナーポータルホームページの二次元コードが載っています。公金受取口座の手続きとマイナポイントの申し込みは現在準備中です。準備ができ次第ホームページでお知らせします。クエスチョン4、日曜日にマイナンバーカードの申請や交付はできるの？はい、市役所では第4日曜日の午前8時30分から正午まで予約窓口を開設しています。事前に市民生活課、市民係へ電話 83-3509 で予約をお願いします。第4日曜日が第3土曜日の翌日の場合には、第5日曜日に窓口を開設します。例、 令和4年5月は29日日曜に開設します。所得税、市県民税の申告、市県民税の申告が必要と思われる方へ、2月8日火曜に市県民税申告書を発送します。お手元に届くまで数日かかる場合があります。申告が必要な方で申告書が届かない場合は税務課へご連絡ください。問い合わせ、所得税確定申告について、小千谷税務署電話 83-2090 自動音声、市県民税の申告について税務課市民税係電話83-3508、 e-tax による申告書作成について e-tax 作成コーナーヘルプデスク電話 0570-01-5901。 横で吉田君が申告は3月15日火曜までにお願いしますと言っています。小千谷税務署での所得税申告、確定申告。日時、2月16日水曜から3月15日火曜、午前9時から午後4時、受付、午前8時30分から。土、日曜日、祝日は除く。入場には入場整理券が必要です。入場整理券は当日会場で配布するほか、国税庁 LINE 公式アカウントで事前発行を行っています。還付申告の方を対象として2月1日火曜から受け付けています。会場、小千谷税務署。横に国税庁 LINE 公式アカウントの二次元コードが載っています。市役所での市県民税申告、所得税申告、確定申告。日時、2月16日水曜から3月15日火曜、午前9時から11時30分、午後1時から4時、受付、午前8時30分から。同日曜日、祝日は除く。会場、市役所1階談話室。その他、申告期間の初日や最終日は大変混雑します。申告期間は約1ヶ月間ありますので、時間に余裕のある時にお越しください。市ホームページで待ち時間を公開しています。混雑状況の確認にご利用ください。片貝総合センター、マットふれあい交流館、東山、岩沢、河井の各住民センターでも受け付けますが、申告相談は行いません。市役所で受付できない申告。次の確定申告は市役所では受付できません。税務署または e-tax で申告してください。青色申告。土地、建物、株式などの譲渡所得の申告。住宅借入金等特別控除、住宅ローン控除のある申告。繰越損失がある申告。亡くなられた方の準確定申告、修正申告、更正の請求、相続税、贈与税。申告にお持ちいただくもの、所得税、市県民税の申告をする際は、次のものをお持ちください。年金受給者、給与所得者は、源泉徴収票。営業、農業、不動産所得がある場合は、それらの収支内訳書、各種控除に必要な証明書、社会保険料、国民年金保険料など、控除証明書、生命保険、地震保険などの支払い証明書など、すでに年末調整で控除を受けている場合は不要。所得税が還付となる方は、還付金振込口座、申告者名義の分かるもの、マイナンバーカードまたは通知カード、身分証明書、運転免許証、健康保険証など、医療費控除を受ける場合は、医療費控除の明細書、医療費通知、おむつ使用証明書など、収支内訳書を作成しましょう。収支内訳書の作成の仕方がわからない方、 減価償却費の計算がわからない方は、申告期間中に税理士に相談することができます。相談日、2月16日水曜、3月3日木曜、4日金曜。会場、市役所1階101会議室。医療費控除について、事前に医療費控除の明細書を作成してください。領収書の添付、提示は不要ですが、明細書の作成と医療費通知の添付が必要です。
市県民税申告判定表。申告すると税額が安くなる場合があります。判定表を参考に確認してみてください。判定結果の内容。判定1、確定申告が必要です。市県民税の申告は不要。すでに適用されている控除額が大きく、所得税が発生しない場合は確定申告の必要はありません。ただし、市県民税の申告が必要な場合があります。判定2、市県民税の申告が必要です。収入が公的年金と給与のみの方、もしくは給与のみの方で、勤務先から小千谷市へ給与支払い報告書が提出され、なおかつ控除の追加がない場合は、確定申告、市県民税の申告ともに不要です。判定3、確定申告、市県民税の申告ともに不要です。スタート。令和3年1月1日から12月31日の間に収入がありましたか？遺族、障害年金、失業保険、特別定額給付金など非課税の給付は除きます。いいえの方、市内在住の親族の税法上の非扶養者ですか？扶養者の方は判定3、扶養者でない方は判定2、課税される所得がない旨の申告をしてください。未申告の場合、所得証明書などが発行できません。また国民健康保険税、後期高齢者医療保険料などの軽減制度を受けられないことがあります。はい、どのような収入ですか？3種類あります。主に給与、主に公的年金、給与公的年金以外。主に給与の場合、一箇所からの給与のみで年末調整が済んでいますか？いいえ、年末調整の済んでいない給与収入と給与以外の所得の合計は20万円を超えていますか？超えている人は判定1、超えていない人は判定2。はいの場合、扶養控除や医療費控除など控除の追加はありますか？追加がある人は判定1、追加がない人は判定3。収入が主に公的年金の場合、個人年金など公的年金以外の所得はありますか？いいえ、扶養控除や医療費控除など控除の追加はありますか？ない場合は判定3。収入が公的年金のみの場合でも400万円を超える場合は確定申告が必要です。はいの場合、公的年金以外の所得は20万円を超えますか？超える方は判定1、超えない方は判定2。収入が給与
公的年金以外の場合、各種所得の合計額が所得税の所得控除額より多いですか？多い場合は判定1、多くない場合は判定2。確定申告書は自主的に作成しましょう。確定申告は1年間の所得金額とそれに対する所得税を自主的に申告する制度です。パソコンやスマートフォンを使用すると申告会場に出向くことなく申告することもできます。自宅で申告書を作成できます。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを利用すれば、申告書や収支内訳書を作成することができます。また申告書を印刷して郵送で税務署に提出できます。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。 e-tax を利用して電子申告、マイナンバーカードを利用すれば作成した申告書を e-tax 電子申告で提出できます。マイナンバーカードがない場合でも事前に税務署で ID パスワードを発行することで e-tax を利用できます。問い合わせ、小千谷税務署、電話 83-2090、 確定申告書等作成コーナー、国税庁ホームページの二次元コードが載っています。暮らし、6項目です。1、水銀鉛を含むゴミの分別徹底にご協力を。時水清掃工場では焼却により有害な物質が排出されていないか定期的に検査をしていきます。基準を超える数値が出た場合、ゴミの受け入れができなくなる可能性があります。特に水銀や鉛を含むものを燃やすゴミに入れないよう分別にご協力をお願いします。水銀体温計、水銀中血圧計、乾電池、ボタン電池、蛍光管、矢印、有害危険物へ。鉛を含むと考えられる主な製品、重り、釣り用、運動用、電子基板のハンダ、塩化ビニール、ケーブルの被覆剤など、金属製の玩具、矢印、埋め立てゴミへ。バッテリー、矢印、販売店やガソリンスタンドなどへ。市では処理できません。問い合わせ、市民生活課環境共生推進室環境衛生係、電話 83-3509。 2、納付額のお知らせを発送します。令和3年1月1日から12月31日の間に納付いただいた国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付額のお知らせを1月下旬に発送します。確定申告などの社会保険料控除の申告にご利用ください。なお、年金から天引き、特別徴収された保険税料などの納付額は公的年金等の源泉徴収票でご確認ください。また還付された保険税料がある場合は記載された金額から差し引いて申告してください。問い合わせ、税務課市民税係、電話 83-3508。 3、確定申告のための障害者控除対象者認定。65歳以上で要介護1以上の介護認定を受けている方が、確定申告で障害者特別障害者控除を受ける場合、障害者控除対象者認定書が必要です。申請方法、該当する方に 申請書を送付します。記入の上、次の場所へ提出してください。提出場所、福祉課片貝総合センター、マットふれあい交流館、東山、岩沢、河井の各住民センター。これまでに申請したことがある方、申請は不要です。1月下旬に令和3年12月31日を基準日とした認定証を発送します。問い合わせ、福祉課介護保険係、電話 83-3517。 4. 国民健康保険医療費通知を送信します。小千谷市国民健康保険では、医療費負担の仕組みや健康に関する認識を深めていただくことなどを目的として、国民健康保険加入者全員の医療費情報を記載した医療費通知を世帯主宛に送付します。送付対象世帯、令和2年11月から令和3年11月の期間に国民健康保険で医療機関を受診した方がいる世帯。医療費通知の内容、受診者氏名、医療機関などの名称、入院・通院区分、日数、医療費、総額、保険者負担額、自己負担額など。なお、審査中などの理由により、記載されない医療費情報があります。通知書発送予定日、1月31日月曜。その他、医療費通知は医療費の請求書や領収書ではありません。なお、所得税の医療費控除の申告手続きに活用できますので、大切に保管してください。問い合わせ、市民生活課国保年金係、電話 83-3516。 雪崩に注意。雪崩は山の斜面などに積もった雪が。5、雪崩に注意。雪崩は山の斜面などに積もった雪が急に崩れ落ちる現象で、雪の多い新潟県では毎年発生しています。雪崩はいつ発生するかわからず、大きな被害につながる恐れがあります。十分に注意してください。問い合わせ、危機管理課、電話 83-3515。 雪崩の被害に遭わないために、急な斜面に近づかない。急な斜面に雪が積もれば、いつでも雪崩が起こる危険があります。急な積雪に注意。新しく積もった雪の層が滑り落ちる、表層雪崩が起きる危険があります。急な気温上昇に注意。積もった雪がすべて滑り落ちる前層雪崩が起こる危険があります。もし雪崩に遭遇したら、落ち着いて安全な場所に離れ、場所・被害状況を警察110番または消防119番に通報してください。斜面に次の写真のような現象が現れたときは、雪崩の恐れがあり大変危険です。市内で雪崩の前兆現象を見つけた際は、安全な場所へ離れ、場所前兆の様子を危機管理課または建設課管理国設係、電話 83-3514 にお知らせください。雪崩の前兆に注意。クラック、ひっかき傷のような雪の裂け目、雪しわ、ふやけた指先のようなしわ状の雪の模様。積もっていた雪が緩み、少しずつ動き出そうとしている状態で、積雪が少なくても起こります。巻きだれ、雪崩予防策からの雪の張り出し。雪庇、山の尾根からの雪の張り出し。張り出した部分が雪の塊となって斜面に落ち、雪崩につながる危険があります。斜面が平ら、 元の地形がわからないほど平らに積もる。表層雪崩が起こる危険があります。家の裏山などは特に注意が必要です。スノーボール、斜面を転がるボールのような雪の塊、雪庇や巻きだれの一部が落ちてきたもの、たくさんあるときには特に注意が必要です。6. 緊急告知ラジオなどで全国一斉情報伝達試験を行います。地震や武力攻撃などの発生時に備え、全国瞬時警報システム J アラートを用いた情報伝達試験を行います。緊急告知ラジオや市内に設置している放送設備で試験放送が流れます。また緊急情報メールなどで試験の情報をお伝えします。実際の災害と間違わないようご注意ください。なお、気象や地震などの状況によっては試験を中止する場合があります。日時2月16日水曜午前11時ごろ、問い合わせ危機管理課電話 83-3515。 J アラートとは、地震や武力攻撃などの緊急情報を国から人工衛星などを通じて瞬時にお知らせするシステムです。スポーツ5項目です。1第31回小千谷ジャンプ大会、日時3月6日日曜午前9時から開会式、会場白山シャンツェ、スモールヒル K.45m、特設スモールヒル K.10m。 種別、小学特設の部男子女子、小学の部男子女子、中学の部女子の部、高校一般の部。種目、スペシャルジャンプ。小学特設の部は特設スモールヒルを使用し、アルペンスキー、スキーウェアなどでの参加も可能です。参加料1人1000円。申し込み方法、申し込み書に必要事項を記入し、参加料を添えて総合体育館へお申し込みください。申し込み書は総合体育館にあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。申し込み締め切り2月18日金曜。申し込み問い合わせ、障害学習課スポーツ振興室、総合体育館内、電話 83-0077。 2第2回白山ジャンプ台ソリレース大会、日時3月6日日曜、ジャンプ大会終了後、受付午前9時10分から、会場白山シャンツェ、対象市内保育園幼稚園児とその保護者、小学1年生から4年生。種別、園児の部、幼児と保護者が一緒に滑るレース、小学生の部、定員各40組。参加無料。申し込み方法、申し込みフォーム URL https://logoform.jp/forum/zdey e は大文字/57083にアクセスし、お申し込みください。申し込みフォームの二次元コードが載っています。申し込み期間、2月7日月曜午前9時から25日金曜正午。申し込み問い合わせ、障害学習課スポーツ振興室、総合体育館内、 電話830077。
3、社会教育関係団体、自主スポーツ団体、令和4年度の登録を受け付けます。市では、社会教育活動や、障害スポーツ活動を支援しています。活動団体として登録すると、総合体育館や市民会館などの施設使用料が減額されます。申請手続き、年度ごとに申請の手続きが必要です。申請書は申請書提出先の窓口にあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。令和3年度登録団体には個別に通知します。申請締め切り、2月25日金曜。決定通知、教育委員会の定める審査基準により決定し通知します。社会教育関係団体、対象、市内を活動の本拠地とする芸術、文化、芸能などの団体で、その活動が市政や社会教育など広く社会に貢献していると認められる非営利団体。申請問い合わせ、障害学習課、社会教育係、市民会館内、電話 82-9111。 自主スポーツ団体、対象、市内に在住または在勤の方10名以上、高校生以下の学生は除くで構成され、責任者が明確なスポーツ・リクレーション活動を行う団体で、活動目的・計画を持ち、年間を通じて定期的に活動している非営利団体。その他、小千谷市自主スポーツ団体連絡協議会への加入、年会費1000円が必要です。申請締め切りまでに申請書と年会費を総合体育館へ提出してください。申請問い合わせ、障害学習課スポーツ振興室、総合体育館内、電話 83-0077。4. ご利用ください。学校の体育施設を開放します。私立学校の体育施設を学校教育活動に支障のない範囲で開放しています。令和4年度の利用を希望する団体の登録を受け付けます。対象、市内に在住または在勤の方5人以上で構成され、責任者が明確で、定期的にスポーツやリクレーションなどを目的に活動する非営利団体。登録手続き、1、学校施設開放登録説明会へ出席し、その場で学校施設開放利用団体登録申請書を提出。申請書は総合体育館にあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。開催日時、2月16日水曜、17日木曜、18日金曜、いずれも午後7時から、いずれかの日程に必ず出席してください。会場総合体育館大会議室。2、各学校で開催される利用説明会へ出席。申請書未提出の団体は参加できません。開催日時、学校施設開放登録説明会で通知します。会場、各学校。その他、公共施設予約システムの登録をしていない団体は、事前に公共施設予約システムの登録が必要です。前年度に学校施設開放利用団体登録を行った団体には、更新手続きについて個別に通知します。申請団体が少ない場合、2の利用説明会を開催しない場合があります。問い合わせ、登録手続きについて、障害学習課管理係、総合体育館内、電話 83-0077。 利用説明会について、各学校。利用できる施設は小学校7カ所、中学校3カ所、 総合支援学校の13箇所です。表の説明、学校名、電話番号、利用できる主な種目の順に読み上げます。小千谷小学校、電話 83-2042、 屋内、バレーボール、ミニバスケットボール、バドミントン、ソフトテニス、サッカー、フットサル、卓球、太極拳、ダンス、舞踏、陸上競技、野球。屋外、サッカー、陸上競技、野球。東小千谷小学校、83-2361、屋内、ミニバスケットボール、バドミントン、サッカー、ダンス、舞踏、陸上競技、野球。屋外、陸上競技、野球。吉谷小学校、82-4416、屋内、ミニバスケットボール、バドミントン、卓球、バウンドテニス、屋外はなし。千田小学校、82-2508、屋内、バレーボール、バドミントン、屋外、野球。泉小学校、82-2786、屋内、バレーボール、屋外なし。東山小学校、59-3155、屋内、バレーボール、ミニバスケットボール、バドミントン、ソフトテニス、卓球、屋外はなし。片貝小学校、84-2025、屋内、バレーボール、ミニバスケットボール、バドミントン、野球。屋外、野球。小千谷中学校、82-2297、屋内、バレーボール、バスケットボール、バドミントン、ソフトテニス、卓球、屋外、野球。東小千谷中学校、82-2472、屋内、バレーボール、バスケットボール、バドミントン、サッカー、フィットサル、舞踏、ダンス、卓球。屋外、サッカー、野球。千田中学校、82-2784、屋内、バレーボール、バドミントン、卓球。屋外はなし。南中学校、86-3009、屋内、バレーボール、バスケットボール、ソフトテニス、フットサル、屋外、陸上競技。片貝中学校、84-2030、屋内、バレーボール、バスケットボール、バドミントン、卓球、綱引き、屋外、なし。総合支援学校、82-1878、屋内、バドミントン、卓球、陸上競技、ダンス、屋外はなし。表の説明終わり。5、シュノーシュートレッキング教室。シュノーシュートは、長靴などに取り付けると、雪の上でも簡単に歩くことができる漢字のような道具です。雪の山本山をスノーシューで散策してみませんか。コースと開催日、内容、講師の説明。テクテクコース、2月23日水曜祝日。オジャール周辺の緩やかなコースを散策しながら、動物の足跡や美しい雪景色を探します。講師は日本ノルディックフィットネス協会インストラクター。ザクザクコース、3月5日土曜。山本山中腹を目指し、起伏のあるコースで雪山のトレッキングに挑戦します。講師はコイコイスポーツクラブ小千谷インストラクター。時間、各回とも午前10時から正午。集合受付、午前9時30分から。集合場所、オジャール。
対象、小学生以上。ただし、小学生は保護者の同伴が必要です。定員、各回先着15人。うち、小学生は3人まで。最小最高人数、各回5人。参加料、保険料ほか。中学生以上1000円。小学生500円。持ち物、防寒着、防寒長靴、手袋、飲み物、タオルなど。申し込み方法、各回とも4日前までに電話またはおじゃる窓口でお申し込みください。その他、活動中はマスクやフェイスカバーなどの着用にご協力ください。気象状況などにより中止や開催内容を変更する場合があります。申し込み問い合わせ、おじゃる電話 82-2478、火曜水曜を除く午前9時から午後5時。健康、フレイル予防のための運動幾何学講座、知っておきたい首の病気、JA 新潟厚生連小千谷総合病院整形外科医師田志秀樹さん。小千谷市の皆さん、こんにちは。新型コロナウイルスの変異株の猛威により出口の見えない日常が続いていますが、感染症以外の健康への配慮ももちろん大切です。今回は首の病気についてお話をさせていただきます。首の痛みや肩こりの原因。首の痛みや肩こりなどは若い方から高齢の方まで幅広く認められ、病院を受診する際の症状として女性では第1位、男性では腰痛に次いで第2位となっています。平成28年国民生活基礎調査結果、首の骨、頸椎や周囲の筋肉にその原因があることが多いと言われています。頸椎は合計7個の骨で構成されており、椎間板や椎間関節という部分で動きがあるため、首の曲げ伸ばしやひねりなどが可能です。頸椎全体では軽く前側にカーブする形、前腕が理想ですが、現代社会ではスマホ操作などを下向く姿勢をとることが多く、若いうちから頸椎の形がまっすぐなストレートネック、別名スマホ首とも言われているであったり、逆に後ろにカーブする形の後腕になる人も少なくありません。首は頭を支えているため、不適切な首の形は筋肉などにも影響し、首の痛みや肩こりの原因になるわけです。症状が進むと、これらの変化が進んでいくと、頸椎の動く部分に骨のトゲや椎間板の出っ張りができ、それにより頸椎の中を通っている神経を圧迫するようになります。この神経は真ん中を通る脊髄と、脊髄から左右に枝分かれした神経根に分類されます。神経根が圧迫されると、多くは片側の肩甲骨のあたりに痛みを生じ、次第に同じ側の腕や手に痛みやしびれが起こります。一方、脊髄が圧迫されると、しびれのほかに箸が使えない、ボタンのかけ外しが下手になるなどの両手の指の動きの障害や不安定な歩行などが見られます。神経の症状が出た場合には治療を要し、場合によっては手術が必要となることもあります。早めの受診がおすすめ。手足のしびれが出たり、手足の動きがだんだん悪くなったりする症状を自覚したら、単なる老化現象ではなく、首の病気の可能性があります。放置すると回復困難となることもありますので、早めに整形外科を受診されることをおすすめします。問い合わせ、健康未来子ども科、健康増進係、電話 83-3640。 福祉2項目です。 1. 2月は高齢者見守り強化月間です。小千谷市では 5世帯に1世帯が一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯となっています。高齢になると運動機能や認知機能の低下だけではなく社会とのつながりが減ることも多くあります。何かの異変があったとき、すぐに支援につなげるためには、日頃から町内や隣近所などと声を掛け合うことが大切です。お近くの高齢者にこんな異変はありませんか？孤独死、新聞や郵便物が溜まっている、夜になっても電気がつかない。認知症、天気や季節に合わない格好をしている、不自然な時間に出歩いている、消費者被害、未開封の荷物などがたくさんある、見慣れない人が出入りしている、虐待、高齢者に会わせてもらえない、怒鳴り声が聞こえる。高齢者の健康や生活の心配事は地域包括支援センター、電話 83-0807 市役所2階にご相談ください。高齢者見守り相談装置を貸し出します。高齢者見守り相談装置は、ご家庭の固定電話回線に接続するもので、市の委託業者が24時間体制で緊急時の対応を行います。浴室や寝室などでも使用可能な連携型端末機もあります。ペンダントタイプです。対象、定期的に安否確認が必要な65歳以上の一人暮らし高齢者など、65歳以上の高齢者のみの世帯などで緊急時の対応に不安がある世帯も対象となります。サービス内容は5つです。 1. 緊急通報。相談装置の緊急ボタンを押すと、看護師などが24時間常駐する相談センターに通報が届き、ご家族などへの連絡や救急車の出動要請を行います。 2. 健康相談。相談装置の相談ボタンから普段の生活や健康の悩みを相談することができます。 3. 火災通報。相談装置と合わせて火災警報器を設置します。煙を感知すると相談センターに通報します。 4. 安否通報。相談装置と合わせて人感センサーを設置します。赤外線で利用者の動きを感知し、一定時間動きがない場合に相談センターに通報します。 5. お元気コール。相談センターから月に1回電話で健康状態などを確認します。利用料、市民税非課税世帯無料、市民税課税世帯月額2310円、その他固定電話が必要です。装置の設置は委託業者が行います。申し込み方法、各地区の民生委員・児童委員を通じて申し込みください。問い合わせ、福祉課高齢福祉係、電話 83-3517。 2. 地域に広げよう、支え合いの輪。少子高齢化に伴い、毎日の暮らしの中でちょっとした困りごとなどに手助けが必要な高齢者が増えています。人と地域のつながりを大切にしながら、お互いに支え合い、誰もが安心して暮らせる地域づくりを目指します。問い合わせ、福祉課高齢福祉係、電話 83-3517。 お互い様ネット東山。東山地区では住民の生活支援を考える会、お互い様ネット東山を開催しています。民生委員、保健推進委員、デイホーム代表者、生活支援コーディネーターがメンバーとなり、高齢者などの困りごとから手助けできることがないかを考えています。令和3年度の活動事例、バス停まで遠いことや運転免許証返納後の生活の不安の声から、移動支援を考えるための研修や視察、 高齢者へ新型コロナウイルスワクチン接種方法の説明や予約支援、こんな思いで活動しています。地域の人に支えられて生活しているので、自分も地域に恩送りができるよう活動したいです。5年後10年後を想像しながら地域で何ができるか考えています。困りごとや心配ごとを気軽に声に出せる環境づくりを大切に、コミュニケーションをよくとっています。問い合わせ、生活支援コーディネーター、東山地区担当、星野博美。
相談4項目です。1、相続登記はお済みですか。司法書士会では毎年2月を相続登記はお済みですか月間と定め、相続登記について無料相談を実施しています。この機会にお近くの司法書士事務所に気軽にご相談ください。日時、2月1日火曜から28日月曜の各事務所営業時間内、会場、県内の司法書士事務所。問い合わせ、新潟県司法書士会、電話 025-244-5121。 2. 出張消費生活相談室、身に覚えのない架空請求や強引な訪問販売、商品やサービスなど消費生活全般に関する様々なトラブルや疑問について解決のためのお手伝いをします。日時、2月6日日曜午前9時30分から正午、受付午前11時30分まで。会場、三楽おじや。直接会場へお越しください。相談無料、申し込み不要。問い合わせ、市民生活課生活安全係、電話 83-3516。 3. 引きこもる人の家族の集い。引きこもりや不登校などの悩みについて家族同士が集まって語り合う場です。ぜひご参加ください。日時、2月26日土曜午後1時30分から3時30分。会場、アスエール。対象、不登校や引きこもりの状態が長期に続いている若者、おおむね39歳までのご家族。アドバイザー、関口道恵さん。引きこもる人の家族の会、フォルトネット代表。参加無料、申し込み不要。問い合わせ、健康未来子ども課健康増進係、電話 83-3640。 4. 臨床心理士による心の相談会。夜眠れない、やる気が出ないなど心の疲れを感じている方、引きこもりで悩んでいる方などの相談をお受けします。秘密は固く守られます。日時、3月1日火曜午後1時30分から3時30分。会場、アスエール。対象、本人または家族。相談無料。申し込み締め切り、2月25日金曜。申し込み、問い合わせ、健康未来子ども課健康増進係、電話 83-3640。 図書館情報。図書館リサイクル市を開催します。保存期間が過ぎた雑誌と除籍済み図書の一部を無料で差し上げます。午前10時から午後1時の入場には1人1枚整理券が必要です。整理券は事前に配布します。午後1時からは整理券なしでどなたでも入場できます。整理券配布、 日時2月4日金曜午前10時から、場所市民会館1階ホワイエ。配布枚数360枚、先着順1人につき3枚まで。先着順で入場可能時間が変わります。リサイクル市、日時2月19日土曜午前10時から午後4時、会場市民会館4階大会議室。お持ち帰り冊数、雑誌以外の本無制限、雑誌1人5冊以内、同一紙は2冊以内、午後1時からは無制限。その他、電話での予約申し込みは受け付けません。午後1時まで随時図書を追加します。午後1時以降も会場が混雑する場合は入場を制限することがあります。お持ち帰り用の袋や箱などをご持参ください。マスクの着用をお願いします。換気を随時行います。暖かい服装でご来場ください。特集本コーナー、2月の特集は知られざる気球の世界です。おじやの冬の風物詩、風船一揆を特集します。気球にまつわる冒険記や小説などを中心に気球の本を紹介するほか、おじやの暮らしと雪にちなんだ本も展示します。問い合わせ、図書館、電話 82-2724。 ミニ情報3項目です。1、新潟県交通事故相談所。交通事故による被害者やその家族の相談を受け付けます。プライバシーは保護されますので、お悩みの方は気軽にご相談ください。開設日時、平日午前9時から正午、午後1時から4時、土曜日曜祝日年末年始は除く。相談方法、電話 025-280-5750、 面接、新潟県庁1階、新潟市中央区新港町 4-1。 相談無料。その他、長岡上越地域振興局で毎月各1回巡回相談を行っています。要予約。問い合わせ、新潟県交通事故相談所。電話 025-280-5750。 2、県立魚沼テクノスクール。問い合わせ、県立魚沼テクノスクール。電話 025-794-2410。 1、受講生募集。ビジネスコミュニケーションセミナー、日時2月25日金曜午前9時から午後4時、会場魚沼市中央公民館、魚沼市堀之内130番地。対象、職場におけるコミュニケーションを円滑にしたい方。講師、佐藤由美さん。印象アップコーディネーター。定員12人。料金2900円。申し込み2月17日木曜までに魚沼テクノスクール。型枠作成基本コース、日時3月10日木曜、11日金曜、確実とも午前9時から午後4時、会場魚沼テクノスクール。対象、型枠大工に興味のある方、現場作業員の方。定員10人。 料金4700円。申し込み3月2日。水曜までに魚沼テクノスクール。丸2。事務養成課 OA ビジネスコース3月入校生募集。日時3月15日火曜から7月14日木曜。平日午前9時20分から午後3時50分。会場 3S IT トレーニングセンター、十日町市伊達校960-1。対象コミュニケーション技法、パソコンの実務的な利用法を習得し就職を希望する方。定員15人。料金無料。ただしテキスト代、検定受験料などの自己負担あり。申し込み2月21日月曜までにハローワークおじや。電話 82-2441。 3. 信濃川水系河川整備計画変更原案に対するご意見を募集します。国土交通省では信濃川水系の今後の川づくりについて具体的な実施内容となる信濃川水系河川整備計画変更原案を作成しました。この計画に対するご意見を募集します。計画の内容や意見の募集方法は、右の二次元コードからご確認ください。問い合わせ、国土交通省信濃川河川事務所調査課、電話 32-3243。信濃川河川事務所ホームページの二次元コードが載っています。